寒くなってきたねって言われたい。帰り道とかにあの夕暮れ空を見ながらそう言われたい。今日昨日のあまりいいもので鍋にしちゃおっかとか言われたい。心の底からな白井亮でございます。どうぞ気持ち悪いと思ってください。まだ健全な方です、僕にとってはこんな妄想は。ちなみに目の前でゲラゲラ笑っている AD 笠原くんは、冬にこう可愛い女の子にこんなこと言われたいみたいな言葉があったらなんか言ってみてくださいよ。
あのほっぺに手やって、うん、あったかいって言われたい。
それ どっちのほっぺに手をですか。
自分の、俺のほっぺ。
あ、笠原くんのほっぺに女の子は手をやってあったかいってバカ野郎の野郎。そういうね、フラチな妄想をする方はいりませんよ。これ青少年が聞いてるんです、この番組は。ね、10代が多く聞いているラジオで。今の発言は問題があるな。空気委員会がちょっと出ちゃうな。ちょっと自粛してください、自粛。まあ、寒くなってまいりましたよ。すっかりまだ10月だっていうのに、なんだかもう、ものすごい寒さでございますね。寒くなってくると、なんというかこう、人恋しくなるというかね、人肌恋しくなるというかね。あの方々でこうもうカップルたちが手をつないでるのを見るたびに、僕は自分の右手を自分の左手で握って体温を感じているわけでございますよ。この目の前でゲラゲラ笑ってる AD 笠原くんっていうのは、まあね、普段はなかなかなんていうのかな、動じない男というか落ち着いてるやつなんですけど、結構この間珍しく納得いかない話がある。白井さん聞いてくれよ、納得、どうしても納得いかない話があると俺に言ってくるわけ。珍しいわけだよ、こいつが納得いかないことなんて。だってこいつはよ、190円で3日間過ごした男だよ。この平成の世で190円で3日間過ごせる男が納得いかない。熱いにこの世界の経済のシステムについて納得いかなくなったなったらと、この資本主義社会に対してついに怒りを覚えたのかと思ったら、そういうことじゃないんです、白井さん。そんなんじゃないんです。そんなちっぽけな問題じゃないです。僕にとってはもっと納得いかないことがあるんですよ、エディ笠原くんが言うわけだ。なんでもこの間ちょっとニュースで見たことらしいんだがね、あの奈良県の、なんつちょっとメモってきたんで、奈良県の藤の木古墳っつうところから古墳時代のものが出てきた。まあそうですよ、古墳からだったら古墳時代のものがまあ出てくるでしょ。出てきたんだと。何が出てきたかっていうと、これが鉄字金銅針釣り鐘型漁業、まあ皆さんご存知のね、釣り鐘型漁業のやつでございますよ。あれがまあ出てきたんだと。まあ大体若い子だったらまあ1個は持ってるでしょう。それの鉄字の金銅針らしいよっていう、何のことかさっぱり分かんないと思います。これは何かっていうと、鉄字金銅針釣り鐘型漁業、はい、すいません、カンペを用意してますよ。これは要は古墳時代の馬につけていたアクセサリーみたいなさ、うん、馬につけた装飾具っていうの、装身具っていうの、あれがまあ出てきたんだと、奈良県の古墳から。まあまあだからまあね、綺麗に飾られる馬ですから、まあなんか当時の豪族とかがね乗ってたりとか、まあ当時の G1 とかで優勝した、まあなんか古墳ダービーとかね、ヤマトカップとか、なんかそこら辺のマガタマ杯とか、そこら辺で優勝したやつとかがつけてたような、その馬の飾りですね、それがまあ出てきたんだと。まあそれはなんか貴重らしいのね、やっぱり。なんつも古墳時代だからさ、約1500年ぐらい前のものらしいんだから、まあもう貴重だっつって国宝なわけ、国の宝だってるわけ。でもさ、1500年も前になったら何でも貴重じゃねとは思うのよ。そうじゃない？1500年も前になったら別に、1500年前のものだったら別に馬の乗るさ、そのなんていうの、ソーシング以外でも何でもそうだよね、何でも貴重になるよね。残ってること自体が貴重じゃん。そんなもうなんか一回使ったサランラップだって貴重じゃない。いや、一回使ったサランラップは今俺の目の前にあったらもう使いようがねえよ。まあどうしても代わりがないときは火伸ばしてもう一回その食べ残したカレーに貼るけど、一回おにぎりをさ包んどいたサランラップってもう使いようがないけど、それが1500年前のだよ。古墳時代の人たちが使ったおにぎりを一回巻いたサランラップだったらもうそれはすごい貴重なものじゃん。もしくはあの味のなくなったガムとかも1500年前のものだったら超貴重じゃない。まあ保存状態が気になるけど。どうやって、あのだからあれで駅のほらなんかホームとかになんかあるじゃん、ガムの墓場が。あれちっちゃい頃あれがガムって知ってすっげえびっくりしなかった？あの黒いシミが全部ガムって聞いて、あ、なんかガムは大切にしなきゃみたいな思いましたけど、まあ1500年前のものだったらまあね、どんなものだってまああの貴重にはなるだろうとは思うわけです。別にその幼稚園の頃のお遊戯会のビデオテープとかだって、今だったらよ、こんなもん残しとくなよとか思うけど、ご両親にとっては1500年 立たなくても貴重なものですよみたいなことを言うシャラくせえと思うけど何でも貴重なものにはなるけど、それでももうとにかくその馬の装飾具みたいのは貴重でしょうがない、だから国宝もう国の宝だからもう俺らなんかより大切なもののわけね。でそれをなんか運んでる途中に壊れちゃったんだと、まあ、どういう運び方をしていたかも分かんないけど、まあ、なんかあのゴーカートみたいに乗っけてなんか押してたんじゃないの、給食のゴーカートみたいに乗っけてこうガラガラガラガラ運んで、じゃああの目的地までさこう2人で押すと大変だから、じゃあ俺が押してる間タケちゃん乗っていいよ、で、あれ10分おきに交代しようねタケちゃんつって、おいいよじゃあ俺が先乗るから白井ちゃんとあれ押せよって、タケちゃんとその馬の飾りが乗っかっとこうかと俺がガラガラガラガラ押してたら、タケちゃんが30分になっても変わってくんないね、いつまで経っても変わってくんないから、タケちゃん変わってよもうちょっと変わってよって、俺も乗っかっちゃったらその2人とも乗っちゃったもんだから給食のゴーカートのバランスが崩れちゃって壁にドーンってぶつかってガーンって割れて馬の装飾具がバラバラになっちゃったみたいな運び方を多分したんだとは思うんだけど、大切に大切に運んでいたその馬の飾りが壊れちゃった、それに納得いかないのかなと思ったの最初。ずいぶんお前は歴史を重んじるやつだなと、国宝に対してお前はずいぶんなんか持ってるもんがあんだなと思ったら、そうじゃないんですと、壊れたまではまあいいんですけど、直したらしいんですよ。それいいじゃない、それ壊れた国宝は直すだろ。司令さん、接着剤で直したんですよ。もうそれはそう、白井さん、接着剤で直したんですよ。いや、それそうじゃねえ。他で何でな、ありえないでしょ。1500年前のものを、1500年前っていうその、すげえ貴重な、なんていうの？その、プラスポイントがついてるわけじゃないですか。別に今の偉い人が乗ってる馬の風なんて そこまででも、1500年前の偉い人が乗ってたであろうっていう、その1500年前っていう、そいつの一番大切な個性を、最近の接着剤塗っちゃったら、もうそれ、なんか価値がすごく減るじゃないですか。ってガザルクは言うわけ。要はガザール君が言うにはその昔の、ね、1000年以上前1500年前のものを今のもので直すってことにガザール君はさ全然納得がいかないって言うわけよ。まあ修復する方のね苦労も努力も全く知らずに、この坊ちゃんはこの貧坊ちゃまはこのスーツが後ろ半分裸な、はい、また同世代しか分かんない、僕はいつも亀に乗っかってクリクリ言ってますから、そっちの、ああこれまた分かんないからダメだっつうんだ言うわけですよ、カザール君がね。じゃあそんなこと言ったってよ、カザール君よと、壊れちゃった国宝をそのまんま飾るわけにいかないんだし、まあ仮にそのなんだ、カンペ鉄字近藤針覚えられっこねえよこんな長い名前、鉄字近藤針釣り鐘型行用がよね、なんか超古代文明のものだとしてよ、もう何千年もう何万年前の超古代文明で、なんでかわかんないけど自動修復機能が当時そのなんかオーパーツ的なやつでついてんだったらまだいいけど、ほっといたら壊れたまんまなんだから、それ直すしかないし、ね、直すって言ったって、まあ、だから接着剤でなんかね剥がれちゃったらしいの、なんかちょっとしたパーツが剥がれちゃったのくっつけるしかないだろって、いや納得いかないです、納得いかないです、もし接着剤をどうしても使いたいんだったら当時の接着剤を使うべきですとカサル君が言うわけ。当日だってお前1500年前の、お前の、じゃあお前カザール聞くけど、お前なんだよ、お前はじゃあ当時の接着剤何に使われてたか知ってんのか、知らないですけど、あのトロロとかじゃないですか、これがボケじゃなくて本当にこいつらトロロ当時の接着剤をね100歩譲ってよ、2000歩ぐらい譲ってよ、米っていうならまだわかるよ、米をなんか煮詰めた海苔っていうならわかるけど、カザル君にじゃあお前はその当時の接着剤そんなイライラしてんだったら当時の接着剤なんだって聞いたら、トロロじゃないですかってじゃあ何、カザール君の中のイメージだと、その壊れちゃった馬の装飾具の横でね、なんか来るわけでしょ、職人の方が、その国宝直し屋さんみたいな偉い方が来るわけじゃん、そういう修復を担当してる人っているわけじゃん、その人が駆けつけて、あーこれ壊れちゃってますね、早急に私が直しますって言って、あの木のバチとあのなんていうのゴリゴリするやつ出して、もう山芋をゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリってすいません、あのちょっと僕あの専門外なんで分かんないんですけど、お尋ねしたいんですけど、今それ何やってるんですか。あ、当時の接着剤今作ってます、ゴリゴリゴリゴリゴリって言って、当時の接着剤それトロロですよね、はい見ててください、ゴリゴリゴリゴリって、それをその馬の国宝の馬の装飾具にべちゃべちゃべちゃってぶっかけんの、そういうイメージなのお前、なんかなわけねえだろうと。でもなんか笠原くんはさ、 なんか納得いかないんですよね、その接着剤ってのがっていう言ってるわけで、じゃあ分かった、俺がちょっと当時の接着剤どういうのが使われてたかちょっと俺が調べるわっつって、で家帰ってちょっとネットとかで調べて、これがびっくりね、大体その当時、まあ、1500年前とかずっと前だから一番最初の頃、人間がどんな接着剤を使っていたかって、まさかね、あの大和海苔とかそういうんじゃないだろうって、なんだろうと思って調べたら、アスファルトなんだと。アスファルト、あの道路とかで使われてるようなアスファルト、あれがね、実はね、天然でも取れんだって。で、あのアスファルトがもう古墳時代どころじゃなくて、その縄文時代の頃からもう全然使われてたっていう、そのちゃんと記録が残ってるんだと。で、これはもう笠原も納得するだろうってね、これちゃんと俺が当時の接着剤出して、それで直せばいいだろうって話しようと思って、笠原分かったよ、お前当時の接着剤、お前聞いてびっくりすんな、お前はトロロなんてな、ふざけたこと言ったけど、俺はちゃんと調べて分かったんだよ、アスファルトだったんだってさ、笠原君。なんで納得してないの、アスファルトって白井さん、なんかすごい現代的だわ。いや、現代的じゃなくて、ちゃんと記録が残ってるし、出土されてんの、なんかアスファルトで修復された、そのなんかいろんなやつとかが出てるから、当時の人はそのなんか工事現場みたいな感じでアスファルト使ってて、それだったら、じゃあ小猿くんね、だから君の言いたいことをそのままやったとするならば、その壊れちゃった馬の飾りの横に来てアスファルトをぶっかけて塗りたくってくっつければいいんだろって言ったら、小猿くんが、じゃあもうそれでいいですみたいなことは言うの、お前は何を求めてんの、その古代のロマンに。カザルクは何であってほしかったの、もうどんな答えを出してもカザルク、あ、トロロだったら納得したんだ、カザルクは。カザルクびっくりだよ、当時の接着剤トロロだったよ、本当にゴリゴリゴリゴリやるんだって言ったら、カザルクは満面の笑みなんだ、でももう治ってんだからって、よくいいことじゃねえかよ。何かと思った、お前が納得いかないって、ね、もうちょっとね、世の中の大きいことに納得いかないって心を持ってください。自分が190円で3日間過ごすことは納得いくんだよね。行きましょう、タイムマシーン部。始まりました、タイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前でゲラゲラ笑いつつもまだ納得いってないのが、エディ笠原くんです。
よろしくお願いします。
幼稚園時のビデオテープ一個覚えてください。うちはおじいちゃん、僕が小学校5年生の時に黄泉の国に旅立っちゃったおじいちゃんが、ものすごくその孫たちのなんていうの、活動を記録するのが好きな、もうちょっと柔らかい言い方ないの、なんか今なんかあのなんつうの、なんか実験みたいな言い方だったから、行動を記録する、あの僕たちがなんか鼻水垂らして BB 弾追いかけ回ってんのをビデオに撮るのが好きな人だったの。だからうちの実家にはさ、ものすごい大量のそのビデオテープがあったわけで、俺が高校生ぐらいの時になんか一回家をかなり大掃除しようみたいな話になって、ね、おじいちゃんが残しておいてくれたビデオテープがいっぱい出てきたわけで、おかんがなんか盛り上がってさ、あ、久しぶりに見てみようみたいなこと言い出して、ね、高校生ぐらいだから10代だから嫌じゃない、そんな昔の自分の見るので、なんかガチャって入れたビデオテープが俺の映像でさ、なんかジャングルジムの一番上でなんかもうどうしようもなくなってるなんか ちっちゃいチンパンジーみたいなやつが出てくるわけよ。なんかもうそのまだほとんど動物の頃だから、4歳とか5歳はね、登るのはいいけど折り方が全くもってインストールされてないと、頭の中にもう、あ、ね、猫の方がちょっと賢いからどうしようもないっすって顔してるのね、またね、あのなんか泣きそうな顔じゃなくて、もう無理っすみたいな顔している、まあ 4,5 歳の俺を見てまた喜ぶんだ、親とかは、あらあらこんな頃もあったわねみたいなこと言うから、でだんだんさ、まあなんていうの、今だったらまだ俺も笑えてもさ、まあ、10代だからそういうの嫌だからさ、だんだんイライラしてきてさ、こんなビデオテープいつまでも撮ってないで捨てればいいじゃんみたいなこと不機嫌になったで、またちょっと時が進んで、俺が家を出るっていう、だから20歳ぐらいか、もうそうだね、20歳の時に、まあ俺が家を出るって話になって、まあそれ俺の部屋が開くから、また大掃除をしようって話になった。でその時またおじいちゃんが残してくれた大量のテープが出てきてさ、で、あの缶がまた盛り上がって、ああまた出てきた、ちょっともう一回見ようかな、お母さんみたいなこと言い出すわけで、まあ20歳ぐらいの俺だからね、もうちょっと大人になってるから、まあ民ちゃん見れば見ればみたいな感じで、でガチャってビデオテープ入れたら、磁気テープだから 寿命が来ちゃってたみたいで全部打つんだよ。それこそ 2,30 本あったその俺の幼稚園の運動会の時とかなんか兄ちゃんの幼稚園の、ね、発表会の時全部打つんだよ。で1本確認してはその何も映ってない画面を見ておかんが少しこれもダメかみたいな寂しい声をしてもう1本入れてはこれもダメになっちゃってるって言いながらだんだん俺の記憶にはさ俺が確か高校生ぐらいの時にさこんなん捨てちまえよって言った自分の発言をこう思い返しながらおかんの背中姿のそのおじいちゃんはね本当に亮たちのことが好きでね嬉しそうにあこれもダメかもうやめてくんねえか母ちゃんよ俺が悪かったよ俺がもうドラゴンボール落ちてないかなドラゴンボール落ちてないかなもうあれきついねだからあの、ねまあ、10代の頃の発言には気をつけた方がいいよで結構これぐらい20代中盤ぐらいになって思い出すと結構きついんだわこれが結構きついからねまあねそのエディカサール君が全然納得がいかないっていうもんだからまあ最近大ブームの古墳時代について調べてきましたよ歴史って言うでしょ歴史って何も戦国時代の武将が好きな人たちのことだけじゃないでしょ私は一番奈良時代が好きよってことがいるでしょ多分浮いてるかもしんないけどその歴史カフェみたいなとこでは中には古墳時代大好きな子だっているだろ俺古墳時代ってさ今回の話が出るまで全然知りもしなかったんだけど縄文時代ってさもう誰でも知ってるじゃんなんかしかも縄文時代のイメージってなんかまだうほうほなイメージじゃん胸の前でどんどんドラミングをまだやってそうないや若干よ若干その毛がまだ残ってるだから普段は人間らしい行動するけど興奮するとまだどんどんってやっちゃいそうなイメージが絶対そんなことないんだろうけど縄文時代ってでもさすごい1万2000年ぐらい続いてんだってね俺全然知らなかったんだけどこれもちょっと調べて分かったんだけど1万5000年前から3000年ぐらい前のことを縄文時代とか言うらしいよ縄文時代進化全然しねえのな笠原くん笑っちゃダメだよそう縄文時代今笠原くん大爆笑したけどねっそんなこと言ったらあれだよその遠い未来のさもうそのなんか新宇宙時代みたいのがあったとしたらさもう平成のやつら全然進化しねえのなって言われてる可能性全然あるあるからね縄文時代の人たちは必死に生きていたの必死に青春を送っていたんだからで弥生時代がさすげえ頭の良くなったイメージあるじゃんなんか米とか食ってしさなんか結構やるようになったじゃんでその後何時代が来るかで全然俺超ぼんやりしていてなんか大和時代とかなんかそこら辺のうねうねしたなんか卑弥呼あたりがうねうねしてる卑弥呼は弥生なんだねなんか俺も全然だからさそこら辺の歴史がぐちゃぐちゃになってるからそこに来んのが古墳時代全然影薄くねえ古墳時代まあでも笠原くんも納得いかないってことでねガラリもなく古墳時代についてね勉強しちゃいましたよちょっと古墳がまずさすごくねなんかね古墳について調べてあるっていうか、まあ、世の中にはいるんだねいろんな好きっていう人がもうだって中には歯ブラシが大好きっていう人も世の中にはいるわけでしょ歯磨き粉が好きでたまんないって歯磨き粉をコレクションしてる人がいるように古墳が大好きって方がいて日本中の古墳をこう調べてるサイトがあるわけ、ね、で日本の古墳トップ10みたいなもうみんなが早く知りたくてしょうがないあの夜中のあのランキングの番組で取り上げられるようなのを覚えてカウントダウン TV でカウントダウンって古墳を取り上げるランク王国ってその後やってた番組で懐かしいなランク王国ランク王国とか分かんねえよさすがにみんなもうランキングの番組でとにかく古墳のトップ10が知りたいって声以外なかなか食いつかないだろうけど日本の大きさ古墳の大きい順トップ10みたいなのがあってさでなんかさ画像が載ってるわけねもう全部裏山にしか見えねえっていうもうただの山にしか見えねえん全部なんかその街の裏山なんかのび太が貯金箱を埋めてそうな感じにしか見えねえのなもう知らない人から見たらこう何が違うのか分かんないけど知ってる人にとってはなんかいろいろあるんだよくびれの部分の角度とかさで日本で一番でかい古墳ってのが大阪にある大仙陵古墳になってたかなこれが468メートルもあるみたいなもうさぞかしすごいでしょみたいな感じだったんだけどこれがすげえのが俺さ もうもちろん、まあ、もうすいませんね古墳初心者で、やっぱこのラジオこの番組聞いてる方にはやっぱりね 80% ぐらいの方がやっぱ古墳大好きって方が、まあ、デートスポットは古墳でみたいな方が多いとは思いますけど、僕ちょっと古墳初めてだったんで、古墳って俺 2,3 年でできると思ってたのよ、なんとなくイメージで。まあさすがに1ヶ月じゃあれは作れねえだろうけど、まあ3年ぐらいかけりゃできんだろ、あんななんかだって持ったようなもんじゃ粘土持っただけしようみたいな思ったら、この大戦力古墳は15年かかんだとね、なんか今の計算だと、なんかその、なんかそういう計算をした人たちがいるんだと、今のあの人間たちが当時のあの技術で古墳、あの大きさの古墳を作るには15年かかるんだ。あのさ、一個思うのがさ、どのタイミングで作ったのかな、つうのもね、お墓なわけじゃん、あれって別にイベントスポットでもなんでもないわけじゃん、あの中にショッピングモールがあったわけじゃないでしょ、表参道ヒルズ的なやつじゃなかったんでしょ、あれ別にね、ちょっと珍しい形の劇場とか映画館とかじゃなかったわけでしょ、あれは別にね、あれお墓なわけじゃん。ってことはさ、お墓ってことは基本的にね、あの死んだ後に作るのかな、まあ基本そうじゃん、お墓っていうのは死んだ後に作るもんでしょ。だけどさ、これがまあ難しくてさ、死んじゃってもだってまあその一番大きいのが15年かかるとしたら、まあ平均的に考えてまあ10年ぐらいかかるって、まあ見とこうや、10年ぐらい普通の古墳だったらかかると思ってさね、死んじゃって10年経ったらもうちょっとそのなんていうの、思い出になっちゃってるじゃん、わかる、死んじゃって、その人が死んじゃって、いや笠原くんがね、じゃあカザルくんが古墳を作れるぐらいの人だったとするよ、カザルくんが死んじゃって3年ぐらいだったらまださ、ちょっとなんていう の、 あの思い出すたびに涙を流す人もいるかもしれないじゃんね、あの人を思い出すと、なんかそのだからあれだよ、古墳着工パーティーみたいなのがあるわけでしょ、やっぱね、やっぱそれは当時もあるわけでしょ、今日から古墳作りますみたいなフェスティバルがあるわけじゃん、でなんかそのロックバンドが出てきたりとか、なんかと、ね、死んじゃった人のゆかりのあるなんか大好きだったアーティストを呼んだりとかしてライブをやったりとか、なんかいろいろやるわけじゃん、でなんかまあ笠原くんの奥さんとかもさ、その代表者みたいので来ててさ、挨拶をするわけじゃん、ねね、もう3年が経ちますね、あの人がいなくなってから、私もねあれからだいぶいろいろあって、あの強くなったと思うんですけど、今でもあの人が使ってた土器を見るとね涙がこうやってこみ上げちゃうんです。でもこうやって今日はあの古墳を皆さんが作ってくださるということで、あの人もきっと売りにと思いますみたいになるじゃん、まあ、なるけど、これが10年経っちゃうと、10年後に着工パーってやると、新しい主人にも恵まれてみたいな話になるじゃん、多分なるじゃん。ってことはだよ、まあ10年かかるとしたら死ぬ前に作るんだろ、普通に考えて。死んじゃって10年だとさすがにこう、まあね、あれだから、まあおそらく死ぬ前になんとなくこの辺りに死んじゃうだろう、平均寿命みたいのを見て作り始めるんでしょ。じゃあ仮にじゃあ70で死ぬとして、60歳の時にまあ還暦の祝いみたいな形で、還暦と定年の祝いで、じゃ あ、 あのそろそろねおじいちゃんのために僕たちがお金集めて古墳作りますみたいな。だからさすがに当時は70歳まで生きれねえだろう、古墳時代でいくつぐらい、60で死ぬとしても60でもまあ無理だろうと、無理だろう、40で死ぬとして30で作る、30でなんかその就職して、まあちょっとある程度年収も来てな、結婚祝いみたいな感じで、といろいろ調べてったらさ、当時の平均寿命30歳なんだってね。すごいよね、これもね。ってことはだよ、20歳の、つまり成人式のお祝い的な感じで、成人のお祝いで古墳だよ。そうでしょ、成人のお祝いで古墳着工でしょ。そういうことになるよね。60歳とかで死ぬんだったら50歳の時に作り始めればいいんだから、なんかそのね、まああのあれだよ、上の子もねその大学を出て無事卒業したし、就職したし、下の子もなんかね高校卒業したし、あなたもそろそろ自分のためにお金を使ってみたらみたいな感じで作るけど、違うんだよ、当時20歳になったら多分あなたもね高校無事に卒業できて、専門学校もね埴輪の専門学校出れて、めでたく就職も決まって、お父さんとお母さんも本当に嬉しい、あなたのためにね古墳作ってみようと思うのみたいな。で成人式の同窓会みたいなところで自慢するんでしょ、紋付き袴着て、俺よ今度よ古墳作ってもらうことになってよみたいな。でもそっから10年後に死んじゃうんだよ、てか父ちゃんと母ちゃんいくつだよって話になる。俺はさ、そのなんつうの、一番びっくりしたのは30歳だよ平均寿命今、だい 対80、男の人80行くか行かないか、女の人は80でしょ。たかだかこのさ1000年ちょいぐらい、1500年とかそんなもんでさ、なんか50年も伸びてんの平均寿命。それ生き物としてめち�ちゃすごいことなんじゃないの。そうじゃない、だって普通だって当時人間より長生きしていた動物がいるわけじゃん。 今でこそさ、なんか40年生きた亀とかすっげえさ、騒がれてもさ、言うてもなんていうの、人間よりは生きれないわけじゃん。だけど当時人間より全然生きていた生き物を全部抜かして、今多分人間が一番生き延びるような動物じゃない、多分おそらくね。それを50年でさ進化してるってことは、この計算で言ったら、だから、3000年後、1500年後だから3500年ぐらいの時には何歳になるんだ、平均寿命が50歳プラスされて130歳だって、4500年後でこうやって単純計算をして、そのうち1人の人間が2万年ぐらい生きる日が来るんじゃないの。これってでも相当なことだよなって普通にびっくりしちゃったっていうね。別に古墳のことよりそっちにびっくりしちゃったってまあね、まあ来年ぐらいに多分古墳ブームが来るからね、一回行ってみようよ古墳大阪すごいらしいよ。大阪がその1位の大仙陵古墳は大阪にあるんだけど、トップ10のうち6個は大阪だって大阪古墳の街らしいよけどさ、俺とかザルク一回大阪何年前、2年ぐらい前に遊びに行ったじゃない。まあ面白い街じゃない、ご飯美味しいし遊ぶとこいっぱいあるし、そういう欲に全部負けないで古墳に行くやついんのかな、もう降り立っていきなし古墳見に行くやつ、俺たちがそれになろう。というわけで今週も最後まで聞いてください。僕にも一つどうしても納得のいかないことがあるんですけど、こないだコンビニに行ったら、もうクリスマスケーキの予約してやんのな、しゃらくせったらありゃしないよね。いやもうね、いやもう聞いてくれよ、もういいんだよ、もうおいちゃんガタガタ言われて決めたんだよ、もうよ、おいちゃんももう26代いないんだよ、そのクリスマスをね、そのなんだ、ロマンティックに過ごしたい方がいたら、もうどうぞどうぞ楽しんでくださいと思ってたんだけど、まだ2ヶ月前の時点でケーキの予約だしたら、お前あれだよ、ちゃんとあれだよ、節分もちゃんと、お前2月の3日の2ヶ月前だから、お前12月3日からちゃんと豆の予約しろよ、そういうことだろ。敬老の日だから、あれだよ、9月の真ん中らへんだよ、あれ。なんか、日にち変わっちゃったんだよ、あれ。3週目ぐらいだけ。その2ヶ月前からおじいちゃんおばあちゃんを、敬えよ。おじいちゃんおばあちゃんはいつも敬おうね。なんでそこで急な道徳心を出すわけ。その、見かけだけのやつを出すわけ、急に。今日ほら、死んじゃったおじいちゃんの話したから、ちょっとほら、もう笠原くん耐えられなくなっちゃったから。なんかその時の気持ちを思い出したらすごくね、もうクリスマスケーキって、ああもう絶対負けない、私絶対負けない、クリスマスなんかに絶対心折れない。高校生の時一人ぼっちでブックオフで立ち読みした男だもんそうだよ、うちの家はだってクリスマスのご飯八宝菜が出る家だったからね、なんつったってね、あれ悔しかったのが、まあ、この話したと思うけど、あれは高2のクリスマスかな、ね、家帰ってクリスマスイブに、お母さん今日ご飯は八宝菜よ、ちょっとチキン的なものを期待していた自分にすごい悔しさを感じ、もうクリスマスなんてよ知らねえよなとか言っていた自分が、八宝菜って言われた瞬間、少し何か期待していた自分に、ああ八宝菜いいんじゃないと思った自分にすごい悔しさを感じている。俺は絶対クリスマスに負けないって、すごい、もうクリスマスケーキって、まあ日本人ってのは本当になんかそういうのに盛り上がりますな。まあ別にいいけどね、いよいよハロウィンがやってまいりますね。あさってこれが29日だから、今日撮ってんの29日だから、まあ配信もまあこの後できたとしても、あさってですね、10月31日が楽しみなハロウィンですね。初めて楽しみって言ってみて、ハロウィン全然ないもんね、馴染みがね。だけどなんか最近急に押してきてない、ハロウィン。だいぶなんかどこ行ってもハロウィングッズみたいの売ってんじゃん。あれさ、なんかお盆みたいなもんだなんてね、 お盆的なやつなんでしょ。俺なんかあのなんか公でコスプレできる日なのかなってずっと思ってたけど全然そんな日じゃなくてすげえありがたい、なんかちゃんとした日らしいじゃん。なんかもともとはケルト人っていうその昔のヨーロッパに住んでた縄文とタメよ、縄文人と結構タメぐらいの人たちよ。結構今からだって結構何千年ぐらい前だったかな、3000年とかそれぐらい、結構それぐらい前の人たちだから、まあだから縄文となんかね隣同士の高校通ってたようなケルト人っていうのは、で帰りに土手で喧嘩して友情育んでた縄文、お前もなかなかやるじゃないかケルトこそなみたいな、なんで縄文がちょっとウホウホ臭がする、名前じゃねえそれ、名前じゃない、ケルトって言ってるからなんかもうちょっとそのカーディガンとか着てそうなイメージ勝手に持ってね俺今。まあ、その昔にヨーロッパに住んでた、何千年も前に住んでたケルト人っていう人たちは夏と冬しか季節がなかったんだと。だからその最後の花火大会終わったらスノーボードやってるような同じ惑星なのかなそれはそういうことじゃねえけど、その季節の区分が夏と冬しかなくて、10月の31日が大晦日だったんだとね。で11月の1日が新年だったんだと。でなんかその時にはこうなんかね、その冥界の門みたいのが開いて幽霊たちがいっぱいやってくるけど、その1年間のそのいっぱいご飯を取らせてくれた神様ありがとうなっていう人、今年も頑張ろうなみたいな日のお祭りがあったらしいの。それがケルト人のお祭りだったのと、であとキリスト教はキリスト教で、11月の1日が、万世節っていうのかな、全てのあの成人をこう敬う日みたいなんで、11月の2日が、死者の日ってこう全ての死んじゃった人たちを、あなたがいなくなってとても悲しいですっていうもっとちゃんとした表現あるだろ。だけど思うのはそういう気持ちでしょ。だから死者を弔う日っていうすごいちゃんとしたお祭りがなんかこうね、歴史の上でこうくっついて一つのなんか大きいそのお盆みたいな季節で、でなんかその万聖節っていう11月の1日の前日だからイブっていうのがついて、ハロウィンみたくなったっていう、なんかさ、そのただ単にコスプレする日じゃないんだよけどなんかそのあたりはその、まあ、幽霊がとにかくいっぱい来るんだと。もうわんさかわんさか海を渡った向こうではもういっぱい来てるんだと。な、日本でいうとこのお盆みたいなもんなんですよみたいなことを教わってさ、まあ主にネットで調べてさ教えてくれるようなそんな先生とか別に今教わってさって今言ったけど俺が見たサイトがなんか英会話教室かなんかの先生のサイトで、すごい子供に優しく語りかける特徴で、日本でいうとこのお盆みたいなものよ、へえそうなんだ、先生カルピス飲んでもいいですかみたいな気持ちに結構なってたから教わった気分になってたけど、なんかすごい、だからすごいなんかあれなんだよね、なんかすごいちゃんとしたイベントみたいな感じらしいんだよね。けどさ、お盆みたいなもんだって言うんだからさ、まあ要は向こうの亡くなった方々がこっちの世界に帰ってきてるわけでしょ。日本のお盆8月の真ん中ぐらいで帰れなかった人たちとかも紛れてきそうだよね。だってさ、もう大変なわけじゃんお盆とかって、これ話したと思うけど、もうぎゅうぎゅうなわけで、その天国の階段ね、もうレッドツェッペによろしく天国への階段が出てきて、そこからこうみんな降りてくるわけでしょ、天国からわーって。で1個の階段だからぎゅうぎゅうだから、やっぱりこう常に混雑してるわけじゃん。でチケットはその前売り券全部売れちゃうし、現世へのチケット全部売れちゃうし、三途の川の定期便だってそれは常にパンパンだから、クルーザーだってパンパンだし、だからあれだよね、やっぱり混じって多分ハロウィンで帰ってきちゃうおじいちゃんとかいるんだろうねいいじゃねえか、同じようなもんなんだから、あ孫の姿がもう一回見てんね、あそうおじいちゃん言ってもね、今回ハロウィンだからね、おじいちゃん日本住んでたんでしょ、日本の方はハロウィンダメだからお盆ですから、今回はその西洋の方々が帰れる、いや、あ、イエスイエス、はい、ゴーゴーゴー、イエスイエス、ね、おじいちゃんはイエスイエスイエス、ゴーゴー、はい、ハバグッデー、ハバグッデー、ハバグッズ厳選みたいなことで、おじいちゃんはね、来年の8月まで我慢して、そんなこと言ったって、まあ孫がよおめえ、小学校入ったばっかりの孫の姿一度ぐらいいいじゃないですかそんな固いこと言わないで係員さん、私がちゃんと案内しますからあんたあれ日本語ずいぶん上手だね、あ私日本少し住んでましたから、すごい気持ちわかりますみたいな感じで帰ってきちゃう人多分いるだろうね。だからそのなんかさ、帰っていいよっていう神様がいるわけじゃん天国に、 今回あるんだからその西洋の人たち帰っていいよってい いう神様いるわけじゃん。お盆だから日本の人たち帰っていいよっていうね、優しい神様がいるわけじゃん。でやった家族の元に帰れるぞっていう信じ合った人たちがいるわけじゃん。間に入るそのなんていうの、係員の人たちが一番大変だよね。もう毎回毎回もうそのすげえ言ってくる人いるわけじゃない。そのもう神様ももうちょっとこの世の断り考えてくれよ。一回死んじゃったらダメでしょ。もうだってもうそうでしょ、マリオじゃないんだから、そのワンナップキロとかそういうことじゃないんだから、一回死んじゃったら基本その出戻り不可なやつでしょこれ。そういうこと、もうそう固いこと言うんじゃないよ神様ね。君だって家族いるんだろ、みんなそういう気持ちなんだ、いいじゃない。1年に1回、1年に1回ぐらい、1年に1回だって、こっちはもうそのありとあらゆるところでもういろんなところの文化でその死者が帰ってくる日とかあるんだから、もうあれだから、その人のスケジュール帳びっしりだよ。この日は何地方の人たちが帰ってみたいのがでちゃんと分けなきゃいけない。でも多分帰ってきてるよね。こうだからみんなお盆におじいちゃんっぽい半透明の人見なかったなっていう人はハロウィンちょっと待っとけば多分おじいちゃん帰ってきてくれると思うよね。あれなんかあれなんでしょ、仮装するじゃないみんな。あれの理由はハロウィンっていうのはお盆とちょっと違うのが、お盆はその死んじゃった人たちが帰ってくるだけだけど、ハロウィンは魔物とかも一緒に来ちゃうんだと。なんかしめしめと、まあ、ちょ緩めなの、緩めってわけじゃないけど、なんかゲートが広いんだろうね多分ね。普段使ってるゲートよりでけえとかなんだろうね。なんかそこの悪いやつらとかもこうしめしめってこう入ってきちゃって、結構だからそのなんていうの、なんか結構バトルチックな感じなわけよ。お盆はただ待ってりゃいいけど、あのハロウィンは常に自分を守ってなきゃいけないみたいな感じだから、だからあの子供たちとかはあの仮装するのは、仮装しとけばあの悪いやつらが仲間だと思って勘違いするみたいな、メタルギアソリッド的な意味があるらしいよあれには。だからそんなみんなチャラチャラチャラチャラそんなあの魔女の格好かわいいとか言ってる場合じゃねえから、ね、ガチで血のりとか塗ったりとか腕とかいろんなとこ生やしたりとか目とかいっぱいつけとかないと、魔物がすぐ横にフランケンシュタインとかいますからね。そういう意味らしいね。でさ、あの笠原くんに そのさ今度はちょっとハロウィンの話しようと思ってんだ俺って言ったらさ、笠原くんがわざわざさ図書館でなんか白井さんちょっとでもこれためになればみたいな感じで本は珍しくね本渡してくれたの。でその本がこいつ舐めてんなと思うのがさ、もう幼稚園児に向けたハロウィン用の本なのよ。お前ふざけんなよと思ったけど、でも俺が調べてたサイトもその幼稚園児とかが見そうな英会話教室の優しい先生だったから、笠原から見ても俺は常に BB 弾を探してる子に見えたわけでしょ。12月でも半ズボンで上ランニングシャツで鼻水垂らしながら BB 弾見なかったおじさん、この辺りに、あとおじさんもしよかったらカルピスを送れって言ってる。幼稚園児のイメージがひどすぎるわ。僕はカルピスで生きてるんだよみたいな、あと BB 弾を送れって言ってる子に見えたんだろうね。カザール君が幼稚園児向けのさハロウィンのすべてみたいな、なんかその本を貸してくれてさ、でまあちょっとパラパラ読んでて面白かったのが、ハロウィンには昔からおまじないとか占いがあるんだと。まあなんていうの、その要はなんていうの、かなりファンタジックなあたりなんだね。ファンタジック期間みたいな、結構その魔法的な感じの匂いがプンプンプンプンするような期間だから、そういうおまじないみたいなものとかも結構さ盛り上がるらしいんだよ。で乙女必見だよこっから。乙女タイムシンブリスナーの乙女ども、聞いときな、食いつくから絶対。この間のアンアンの特集がとか、そんな話よりずっと子猫ちゃんの話題より、あのさつまいもとかの話題より、さつまいもって、今俺さ今自分の頭の中の化学反応がびっくりしたんだけど、カザル君言い訳していい、さつまいもって出た理由が静香ちゃんが出てきたからなんだよね。静香ちゃんさつまいも大好きじゃん。もう俺そうなお前、そこお前ドラえもん知らねえんだもんな。今乙女が好きなものさつまいも、なんでさつまいも、静香ちゃんのイメージだみたい。乙女必見だよこっから。なんかハロウィンにはなんかいっぱいね伝統的な占いがあるんだよ。1個、オーブンを使ったおまじない、これイギリスの方のなんか伝統的なやつらしいんだけどね、夜眠る前に黙ったまんまパン1斤分の粉をこねて、でそれをねオーブンの皿に乗っけて寝かせるのよ。でね、あなた寝るじゃない、あなたが好きな人のことを思いながらかな、それは分かんないけど そのお肌の手入れ的な化粧水ぶっかけたりとか乳液を塗りたくったりしながら、なんかパックとか言いながらなんかいろんなものを塗って寝るでしょ。夜乙女は大体いろんなもの塗って寝るんでしょ、ね、寝て夢の中でそのねパンを、そのオーブンの皿に乗っけたパンをひっくり返すとき未来の夫に会えるわよ。だいぶざっくりした、だいぶざっくりした。まだあるの、キャベツ占い。目隠しをしてキャベツを引き抜いてごらんなさい。したらその大きさが未来の夫の体型よ。これ本当だからね、これ俺の妄想じゃないからね。今日からやってね、乙女リスナーのみんな。まず目隠しをしてキャベツを引き抜くっていうところで、どうだろう、農家の子限定になってくるけど。でその大きさで未来の夫の体型っていう、どういうことなんだろうね。どういう、みんな丸っこくなるとは思うけど、まだあるのよ、スプーン占い。これ誰でもきっとできると思うな。鉄のスプーンに鉛を一かけら乗せて火で炙って、誰でもできるでしょ、今日からできるでしょ。だから一人暮らしの女の子とかはハロウィンの夜は鉄のスプーンに鉛を一かけら乗っけて火で炙るの。よくやってるじゃない、乙女は。乙女はパックと一緒にそういうことやるでしょ。ね、ネイルアートの片手間でそういうことやって、で溶けた鉛を冷水に落とすので、冷えて固まった鉛の形で未来のあなたの夫がどんな職業に就くか分かるから。ただ判別の仕方書いてなかったのよ、ごめんなさいね。どういう形をすればその弁護士さんとか医者とかは書いてなかったけど、なんか出るんじゃないの、なんか弁護士の形になるんじゃ、わかんないわよそんなの。だからきっとあれね、タイマー新聞最近あの女の、ね、女性の方も随分聞いてくださってるから、女の子たち結構聞いてくれてるから、あのきっとね、あの今年のハロウィンからね、あの火で炙るのがブームになるわよ。鉛を火で炙るのが、ローズマリーのおまじないっていうのもあります。ローズマリーの小枝をそっと枕の下に眠ると未来の夫の姿を夢の中で見れることができるよ。もう全部夫な書いてあったおまじない全部、この後も他にもいろいろその風原くんが持ってきた本には書いてあるんだけど、全部未来の夫な。でこれあれだろうね、佐藤健さんみたいな人が出てこない限り延々とやるやついるんだろうね。なんか全然違う人が出てきて、なんかもうそのガボ、ね、なんかカボチャみたいな人が出てきて、それこそハロウィンのなんかカボチャみたいなのが出てきたら、何回も佐藤健くんじゃなかった、佐藤健くんじゃなかった、もう一回やる、もう一回その火で炙って、芸能人っていう職業が出てくるまで永遠とスプーンに鉛で火で、医者っていう職業が出るまで永遠とスプーンにあの鉛をのっけて火で炙る子が出てくるんだろうね。すごーって、そりゃそうだよ、お前ガスコンロぐらいじゃ、ガスコンロぐらいの火力じゃ無理だからよ、それ用のなんかバーナーみたいの買ってきて10月31日の夜にすごーって、それが今を生きる賢い乙女です。あとハロウィンっつったら、まあ俺でも知ってんの、あのなんかほら、いたずらするやつあるじゃん、なんかお菓子をくれないんだったらいたずらするぞみたいなのがあるんでしょ、なんか子供たちがやってきて、なんかあれもだからさ、もうちょっとなんかいろいろあった方がいいよね、なんかお菓子をくれなきゃいたずらするぞじゃなくて、もっと本気でお菓子を欲しいと思うよ子供たちも、とこんな風に言っちゃダメだよ、お菓子をくださいとか、それちょ重いけど、例えばじゃあなんかあれで、妹に頼んで妹をおんぶして、あのどんどんどんどんってドアを鳴らしてガチャッてあげたら、妹をおんぶしている子供が立ってるわけだよ。で、あのお菓子をください、あ節子ダメだよ、それドロップちゃうよ、それおはじきだよ、お菓子をくれませんか、ドロップ節子おはじきだから、うんこビチビチやみたいな。そしたら俺家中にある菓子を持ってくるよね。菓子とは言わずに、なんかもうあれで、あの米を出そうか、米を。蛍の墓、俺どれぐらい前かな、最後に見たら1年ぐらい前に1回見たのかな。あのもうね、ダメだね、あの何がダメってね、元気な時から泣けるよね。あのもうこの年になるとさ、結構昔からあの映画ボロボロ泣いちゃうんだけどさ、最後ら辺とかはまあみんな大体結構来るじゃん、やっぱ最後節子がああいう風になっちゃってさ、あのやっぱりねおはじき食べてるシーンとか来るけど、もう最近はもう最初が始まって、まだちょっと元気な節子を見てると、もう誰か お神様よ、俺を中に入れてやってくんねえか、そしたら今持ってるこのチョコスナックパンをよせっちゃんにあげるからよあれいいわな、なんかな、なんでそんな話してるすごいなんかあれなんだってね、いたずら本気でしちゃったりするらしいじゃん、向こうは。なんか郵便受けに花火とか突っ込むらしいよ。なんかもう昔から本気でいたずらするんだって。日本の子供だったらね、そこまでする度胸とかないかもしれないけど、向こうの子結構イケイケだよね。だって煙突に土とか詰め込んで家の中煙充満させたいたずらの伝説とか残ってるらしいよ。お菓子くれねえの？ダメだダメだ、そんな知らないな子供にあげるお菓子なんてないよ。クッキーくれねえの？あげない、あげない、違う違う、家行きなさい、うちはもうダメなんだよ、うちはもうもうカツカツだから、あげないあげない、ほら散った、やっちゃおうぜ、マジでマジでやっちゃおうぜ、あいつさっきクレジットカード取ったからよ口座から抜いちまうかみたいなそこまではやらないだろうけどまあハロウィンが、楽しみでございますなっていう今だいぶ最後棒読みのまとめ方が分かんねえからってまあ随分普及したわな、なんかそういうイベントもな。なんかさ、なんかちょっと思うのがね、俺結構心変わったなと思うのが、これ結構びっくりするリスナーもいるかもしれないけど、別にいいかなって最近思うようになった。なんかそういういろんな国の祭りを日本に取り入れることも、10代の頃ってほら変に尖ってっからさ、すげえなんかもうほら、ほんなさ、もともとキリスト教のちゃんとしたお祭りをそんなチャラチャラしてることに使ってんじゃねえよみたいなことを言っても、お前もお前でみたいな話が聞かれるじゃん。お前もお前でどっか期待してんだろみたいな、そこら辺を認め出したこの20代半ばぐらいになると、まあもう年がら年中祭りになればいいんじゃねえのみたいな、結構もう訳のわかんない祭りとかでも入れてほしくない？その代わり、そのだって、いや、そのなんていうの、クリスマスとかさ、ハロウィンとかはもう世界的なお祭りじゃん。もう全然わかんねえ、どっかのちっちゃい島の国のなんかもうすっげえ訳のわかんねえ祭りで、体中にその松ヤニを塗りたくてみたいな、でそれで砂浜を転がるみたいな、それがうちの島ではものすごくロマンティックなんですみたいなとか、全部日本人のさ、いいとこってもうそういうの全然取り入れてもさ、大丈夫じゃん、盛り上がれるじゃん、結構365日全部どっかの国の祭りなわけよ。したらなんかもういいよね、それはそれで面白いと思うわ。今週結構いろいろ喋っちゃったんですが、メールが来てるんでいきましょう。さあメールテーマいきましょう。今週のメールテーマは、先週紹介しましたレノボパソコンメーカー、レノボのパソコンシンクパッド、シンクパッドにあったらいいなの機能ですね、それを送ってもらいました失礼。さあ行きましょう。ラジオネームバッタの触覚、大人の勉強の履歴が残らない機能が欲しいです。高校1年生それね、ごめん、あるごめんごめんね、ごめんね、大人の勉強の履歴が残らない機能は随分昔からある。あ、違うな、違う、ごめん、よく悪かった、今俺悪かった。バッタの触覚くんが欲しいのはもうそういうボタンだよね。そのボタン1個押せば大人の勉強の履歴のみが消える機能だわ。そうなんだよ、今の履歴ってね、全部消えちゃったりするからね。そうするとね、お父さんお母さんがね、あれ履歴が残ってない、あいつもついに株式の勉強をするように、株の勉強するようになったか、あいつも、あいつもついにデイトレーダーにみたいな、お父さんいるかもしれない、いるかもしれないけど、そのピンポイントで消す機能いいね。ラジオネーム豆ハッチ、私はシンクパッド持ってないんですが、前回の放送聞いてとっても興味が来ました。そこでシンクパッドにあったら嬉しい機能は、滑り止めのためだけではなく、触るためだけの猫の肉球をシンクパッドにつけてほしいです。プニプニ触っていたら疲れたサラリーマンもものすごく癒されると思います女の子なのかな、この子、ちょっと性別書いてないけどこの発想の感じはじゃあ何、その何、仕事に疲れたサラリーマンはそのシンクパッドから伸びている猫の手が裏返ったみたいなところでずっともみもみしてんのいいね、いいね、なかなかいいねいいけど、そのパソコンちょっと怖いわ猫の手が飛び出てるようなパソコンだろ、しかも仕事集中できないわ。でだんだん機能増えてって、もう猫ついてきますみたいなもう今シンクパッド購入していただいた方に、子猫が一匹ついてきますって言ったら、もう仕事しねえよ、子猫が可愛くてよあなたに甘えてくれますよみたいな、だんだん猫のカタログになってくるもう猫メインになってくるわけよ で横の方にシンクパッドで例えば餌の発注ができますとかもう本末転倒な感じ猫ねいいね、いいね、まあまあでもまあかなりフォローすればなんかそのねちょっとした指のマッサージ機能とかつけるといいかもしれないっていうところで、もう一個ラジオネームシリッキ、この子中学校中学生だ、ドアのノックの音で勝手にエロ動画が消えてエロ動画って君大人の動画だよね大人の動画じゃもうまんまじゃんかよ大人の動画じゃもういいよエロ動画でエロ動画でもエロ動画でいいよ勝手にお気に入り欄にツイッターの名前で登録してくれる機能なるほどねどんどんって音で見ていたそのエッチーな動画がパッて消えてでパッて消えちゃったらもうそのねそうだよ30分かけて見つけたその君のお気に入りのエッチな動画がインターネットの海にまたポイ捨てするようなもんだからねだからお気に入りにツイッターって出るんだでもどうすんのこれお母さんがそれねパソコン画面覗いてねあれ何シリキいつの間にツイッターなんか始めてお母さんもツイッターやってんのよちょっと見せてみてよってなったらもうそっからは君がなんとかしなさい君が頑張りなさいあのこの間ツイッターバージョンアップして女の人が出るようになったんだよみたいな苦しすぎるわあごめんちょっとメール落っことしちゃったかな下にちょっと待ってか飾るかちょっと待ってねテーブルの上テーブルの上のメールをあったあった大丈夫ごめん普通に俺が興奮しすぎてテーブルの上にあったやつを全部バシャーってなっちゃったメールテーマもう一個小さな時の勘違いさ皆さんからちっちゃい頃の勘違いを送ってもらってます、今週2つ目ラジオネームバッタの触覚私は幼稚園の頃北海道を東京だと思ってましたなんか大きいとこが東京なんだと思ってました、小学2年生の頃は北海道は2つの県でできていると思ってましたなかなか北海道に対して正しい認識ができなかったなかなかできなかったこの子山梨の子だもんねだから東京なんてお前隣じゃんかよまあ、幼稚園の頃は分からんわな幼稚園の頃なんかだからお父さんお母さんに言われ続けたんでしょう東京は大きい町で大きい町で大きいのか大きいのかじゃあこれ南極大陸って書いてあるところが東京なのかなとかいやでもこれはさすがにないだろうここがってなったんだろうね小2で北海道2つの県ってだいぶ遅いよね認識がねラジオネームすだち船長、私は小学校3年生ぐらいの頃お気に入りのキーホルダーや綺麗な石にティッシュなんかを厳重に巻きつけてそれを常に身につけていました時々さすったり念を送ったりして大事に扱っていましたそうすることで超能力が使えるようになると思っていたからですもう小3ですから言うてももう小3ですから自分アホかもと思いつつ握って投資の練習とかしてましたこれいいのがさ小3だからないだろと思ってんだけど例えば始めたのが小学校1年生ぐらいだと2年間ぐらい頑張ってるわけじゃんこいつの中の修行を須田店長の中の修行を2年間は頑張っちゃってるからなかなか諦めつかないんだよねこれももしいやいやないだろもう俺もわかるようになった超能力なんてんだけどでももし明日もし投資ができるようになったら投資ができたらだってあんなものやこんなものやそのもう頭に大人ってつけるいろんなものが僕の視界に飛び込んでくる賞賛で思ってるよ賞賛でそれぐらいのこと思ってるよなかなか諦めがつかなかったんだねその感じが賞賛らしくていい賞賛らしく幼稚園だと信じ込んでるからもう信じ込んじゃうから、ラジオネームピッカさん子供の頃勘違いしていたこと僕が小学2年生の頃のことなんですが友達にピッカ君の誕生日っていつ?と聞かれ4月18日からだよと言ってました4月18日からいつまで誕生日が続くんでしょうねどうなんだろうね毎日が誕生日だったのかなこうもう4月18日からもう開催中だよみたいなキャンペーン中だよお母さんが出産の時超時間かかったのかもよもうなんかその4ヶ月ぐらいかかってピッカ君出てきたのかもしれないよでお母さんがもうあんたを産むために4ヶ月私はもう分娩室の上で頑張ったんだからもう誕生日その4ヶ月間にしてって言われ続けたのかもしれない、まあ、無事に生まれて何よりです いいね、こういうちょっとした言葉の間違いとか面白いからな子供は。ラジオネーム豆ハッチ、意外と同じ勘違いをしていた人はいると思いますが、私は小さい時ずっと外国は全部アメリカだと思ってました。フランスもブラジルもアメリカの中にあるんだと勘違いしてました。なんかこのメールすげえわ。なんか深いわ意味が。なんだろうこの大きい感じの、このなんかすごいことに気づいちゃってたのかもしれないよね。豆ハッチさんはなんかこう世の中の大きな流れを見ていたのかもしれない。結局全部アメリカの中にあるんだみたいな。いやーいいですね、なかなかいいですね。じゃあエロ短歌いこうかな。エロ短歌、エッチな短歌を送ってもらう、そういうコーナーでございます。ラジオネームしりき、読みます。勃起してえ何先週のその大人のなんとかとか知らねえよ、もうしょうがねえよ、もう書いてあんだもん。一生懸命書いてくれてくれたエロ短歌だよ。一生懸命書いてくれた一首目がもう頭のね5文字が歌人しりきはそう読んだんだから俺もそう読むよ。勃起して息子自慢を堂々と、そういう人に私はなりたい。雨にも負けず的な、風にも負けず堂々とそそり立つマイソンを自慢できるよ。あのね、そういう人になっちゃったら多分それ犯罪者って言うんじゃないかな。それになっちゃダメだな。シリキ君はまだ中学生だから分かんないかもしんないけどね、それができるようになっちゃうとおそらくお縄ちょうだいのやつになっちゃうからね。ラジオネームボイラー、読みます。歩んだね、本にビデオに DVD、 さらなる高みへブルーレイへと。これさ、好きなのがさ、俺がいいなと思ったのが、このコーナーに送っちゃうとってやつね。ね、これ全然違う、なんかその人間の進歩短歌みたいのに送ったらそのまんまの意味なんだけど、このコーナーに送っちゃうと、あーなるほどね、俺らと同世代なのかなとか思っちゃうよね。俺らと同世代だったら全部経験してるもんね。まあ、大体小学校ぐらいの時が大体公園に落っこってる本で、中学校ぐらいが大体兄ちゃんがいるやつが持ってくるビデオで、で、高校ぐらいのやつが、まあ頑張った、どっかのね、頑張ったやつがどっかでね、ゲットしてきた DVD 見て、ね、まあ、ある程度お金が使えるようになった、これぐらいの年にブルーエイと挑んでいくみたいな、同じ年ぐらいなのかなとか思えるのがいいね。これちょっとだから世代がずれてると違うわけじゃん。DVD からのやつとかもいるわけじゃん。あ、そうですよ、エッチなやつです。エッチなやつです、そうです。スケベなやつでございます。そういうコーナーでございますから。ラジオネーム、危機一髪少年。止まってもいいと君が聞いたから、6月7日はロスト記念日。もうなかなか、こう、どうやらちょっと町っぽさが、田原さんちの町ちゃんっぽさが出てますが、もうなかなかいいじゃん。ただ俺が好きなのが、カッコで、童貞の方ですって書いてあるのが、それがいいなって俺は。間違えないでください、白井さんと。バージンの方じゃないですよと。止まってもいいと君が聞いたから、6月7日はロスト記念日。一気に滑稽なんで、これさ、一気になんだろうね、この不思議。これなんかさ、バージンの方だったらさ、なんかちょっとありじゃん。なんかその、ありじゃんってなんだよ。なんか、なんていうの？その、先週から聞いてくれた方々とかはもう、許してくれそうじゃん。けど、童貞の方にしちゃって一気に滑稽になるよね。一気になんかその、そわそわ感が、ね。母ちゃん、町内会の旅行じゃねえの？みたいな。ダメになっちゃったのよ。なんかもう台風来ちゃってさ、せっかく伊豆の旅行だったのにさ、母ちゃんよ、なんかうまくその、あれで町内会の人通るのカラオケ行けばみたいな。そのなんか、コメディになるよね。ドタバタの急に。わざわざ、間違えないでください。童貞の方ですよっていう。いいですね。おめでとうっていうことで。ラジオネーム、チャーマン。おっぱいを、触りたいと、思うのは聖徳太子も同じなんです。今週いいねエロ短歌。またちょっと今週の話と被ってるしね。そりゃそうだわ、そりゃそうだ。これ誰が言ったのか気にならない。 おっぱいを触りたいと思うのは聖徳太子も同じなんです。これね、これ何個か先生が言ったバージョンとかあると思うんだよ。学校の先生がいいかなあ、おっぱいを触りたいと思う、先生が言ったら大問題だ、大問題だけど、なんかさ、なんか今の人が言うならまだわかるけど、一番好きなのは聖徳太子が言ったバージョンね。聖徳太子さんがあのなんかそのね、ちょっと部下たちと飲みの席に行ってね、あの今日聖徳太子さん来てくれるらしいぞ、マジかよ、おい、だって聖徳太子さんめちゃくちゃ偉い人じゃん、でなかなかそういう席に来ないわけじゃん、やっぱ忙しいから、どうも聖徳太子でございます、うわーありがとうございます、こんな席来てくれて、みたいな。で、やっぱりこう飲んでるとだんだん盛り上がってくるからさ、それは、飛鳥時代だって盛り上がるでしょ、ようなような。わーわー盛り上がって、やっぱワイダンとかになってね。いやー、俺はやっぱりあれだね、太ももが好きだね、みたいな。まあ、好きですねー、みたいな話をしてて。私はおっぱいが好きですよ。聖徳太子さんも？ええ、おっぱいを触りたいと思うのは。聖徳太子も同じなんですって本人が言ったんだったらもうすげえ怒られそうハロウィンだから多分聖徳太子の幽霊も来てるから、すげえあの手に持ってるあの木のヘラみてえのでしゃもじみてえのでペチペチ頭をあしゃくねパチパチパチパチやられそう。これいいな、またなんか綺麗だよな、これからだからなんかそういう風に言い訳していけばいいんじゃないなんかあのもうやらしい天使っておっぱいのことばっかり考えてって言われたら、おっぱいを触りたいと思うのは聖徳太子も同じなんだぞ、ラジオネームどんぐりっこ、お女性ですね、いやんばかん、ちょっとだけよ言わないけど、そこはダメンは結構言ってるカトーチャね、カトーチャからのだね、あバラリラバラリラなってからのピンクの照明入ってからのヤンバカン、ちょっとだけよは言わないけど、そこはダメよ結構言うよねって、女の子の本音が今大丈夫かおい今週よエロタンカ元気だね、まあ5つ目のシリキくんの勃起してから始まってっからね、もうね、もう逃げようがないからね、先週ね、あのレロボの社員の方からねメールをいただきましてね、とても面白かったですって言ってくださってるのが、もうこういうラジオですからタイマシン部っていうのは、いやんばかん、ちょっとだけを言わないけど、そこはダメんは結構言ってるね、女の子の本音っていう、女の子の本音短歌でございますから、ロ短歌いいな、久しぶりにやったんだけどね、ちょっといいのが結構来てたからね、まだまだやっていきます、エロ短歌はどんどんどんどんやっていこうと思うので送ってください、ほんで、そうお知らせでございますよ、このエロ短歌という素晴らしいコーナーをこんなにみんなが盛り上がるエロ短歌を作ってくださったというか、この方がいたおかげでエロ短歌は生まれました、桃エロ乙女チック短歌歌人の酒井真美さんが今頑張ったのをウェブのアルファポリスウェブコンテンツ大賞というのに参加しましてね、それがもし大賞を取れれば、酒井真美師匠の本ができるという、あ師匠の短歌はこんなあれだよ、なんかもうあのそんな勃起してとか出てこないよ、こんなエロ、こういうエロじゃないよ、ちょっとエッチな女の子の気持ちみたいな、ね、そういうまだあの清らかなエッチな色っぽい、そう飾るくんいいこと言った、こっちはほらなんかあの飢えたザクロみたいな、飢れすぎたザクロみたいな、向こうはそのみずみずしいピーチみたいな感じのエロ短歌ですからね、あの酒井真美さんをね、あの Google とかで、ね、検索すればあのサイトが出てきますから、あのホームページが出てきます、酒井真美師匠のブログが出てきますから、そこからあの辿っていけばね、あの投票できます、でこれが10月の31日までということなんでね、なんとかみんな、酒井真美師匠に力を貸しましょうね、で本になった際にはこうもう並びますからとね、まだちょっとわからないしんだけど、もしかしたらなるかもしれないということなんでね、応援しましょうということで、どんどんね、そうだね、タイマー新聞のホームページの方にもリンクを貼っときますんで、これだからな、うちのラジオもいつか出したいよな、エロ短歌の本なエロ短歌な、多分コーナー怒られるコーナー違うんだろうけどな、というところでございますね、人見知らんやるやる言いつつまだなかなか紹介しないんですが、まだ一応残しておきます、そしてお知らせです、ちゃんとこのお知らせをしなきゃいけません、 来年2011年1月8日9日富士スピードウェイスーパーママチャリグランプリというものが開催されます。なんとそのイベントにタイマシン部が出場することになりました。グランプリ特集という雑誌の力を借りて、グランプリ特集タイマシン部号としてこのスーパーママチャリグランプリというものに出場します。あの要は普段はそういうなんていうのモータースポーツとかで使われているサーキット場をママチャリで延々と走り続けるっていう7時間ぐらい延々と走り続けるっていうそういう大会があるんですが、それにタイマシン部が出場することになりました。参加者募集中です。君も F1 ドライバーになってみないか？その第一歩がここだよ。ねえ、やっぱり僕もね、なりたい。僕もやっぱり F1 ドライバーになって、カムイ選手やね、ハミルトン選手やバトン選手とこう戦いたいという、その第一歩がこのスピードウェイ、スーパーママチャリグランプリで、まずはママチャリからクリアしていこうよと。で、これが2011年、来年の1月8日、9日でございます。失礼。ちょっとちゃんと詳細言っとこうかな。まず参加費がかかります。参加費は、成人の方でマックス7000円、未成年の方でマックス5000円です。これ宿泊費なんかも全部入ってますんで、そこら辺のご心配はなく、どんなにかかっても成人の方は7000円、未成年の方は5000円で済みます。で、交通費は自腹でございます。御殿場駅というところまでは、自腹の交通費、交通費で来てください。そこからは私たちが車でお迎えとかをします。で、そうなんですよ、重要なのが未成年も参加できるんです。この企画はもう初めてですね。タイマシン部で未成年が参加できるっていうのは、君がまだ20歳になってなくても来れるからね。必ず保護者の承諾を得てください。これもし、選ばれた際にはちゃんとね承諾書っていうのを書いてもらいますんでね、必ず、お父さんお母さんに出てもいいってちゃんとね OK をもらってください。それ必ずです。締め切りは11月の24日までです。11月の24日までに、タイムマシン部の方にメールを送ってください。さあ、その書き方です。メールの書き方、みんなメモの用意はできたかな？大丈夫かな？そう、手頃な感じの石板は落ちてない？大丈夫？したら、もうちょっと尖った石をお父さんからもらってきて。ね。それで掘ってっていけば、ほら、ほら、今週ほら、古墳時代の方々も、おそらく聞いてますから。ね。古墳時代の方々も聞いてますから。ちゃんとメモの準備できたかな？さあ、メールの送り方です。まず、件名に必ず、ママチャリ応募と書いてください。必ず書いてください。メールの件名に必ず、ママチャリ応募。本文の方に、ラジオネーム、本名、年齢、性別、電話番号、住所。住所は都道府県のみで大丈夫でございます。そして一番重要なのが、まあ、いろんな方がね、現在応募してくださってるんですが、選ばなきゃいけない、ね、みんなが出れるわけじゃないから選ばなきゃいけないわけでございます。8人こっちから選ぼうっていう話に今なってるんですが、選ばれる基準はみんながどれぐらい体力があるかを自己アピールしてほしい。この文章でね、体力自慢を必ずこのメールに書いてください。今週ちょっと一通紹介しようかな。ラジオネーム虎男、なんと小学校6年生いいね、小6が応募してくれたよ。体力自慢、白石様最高、白石様になら掘られてもいいや、イケメン優しいって言いながら町内一周できる精神力と体力人見知り球団で小学校生活を送っているファイト今まで親に見捨てられなかった運あとマジで2年前剣道の関東大会で3人抜きを取った。まあ白井よりは頑張れると思うんで採用してねっていうメールが小6から来ましたよ。まあ体力自慢はどんな風に書いてもらっても構わないですよ。あることないこと何でも書いてください。もう言っちゃった言っちゃった。むしろないこといっぱい書いてください。こっちはもう大丈夫ですから、面白けりゃいいから、面白けりゃ自分がどれぐらい体力あるのかをちょっと脚色したりしてね、送ってくれればそれの面白さで採用するかしないかを選ぶかどうかもう分かりやすく言っちゃうと、結構マジで体力自慢書いてくれる子とかいて、なんか運動テストの細かい記録まで大丈夫だから、そんなんじゃねえから、ロサンゼルスまで歩いて行ったことありますとかで大丈夫だから、全然大丈夫だから、そういうので 書いて送ってください。またレースクイーンも一人募集してます。レースクイーンも当日必要だということでしてね、美貌自慢の方を書いて送ってください。こっちの方は他は書くこと一緒です。ちょっと早口で分かんないよって方いましたら、ホームページから専用のブログにリンクが貼ってあります。今回のこの、富士スピードウェイスーパーママチャリグランプリ出場のためのブログがありますんで、その URL を貼りましたんでね、そっちの方をちょっと覗いて、どんどんどんどんみんな挑戦していこうっていうね、1月のこの正月早々から白井のやろうと走ってもいいぜという一花咲かせてやろうぜっていう方がいたら、どんどん送ってください。というところで、全てのメールの宛先はこちらです。 time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp でございます。ということで、いやー、なんか今週すげー喋ってんのな俺な何をそんな喋ったんだろうって気になってたけど、なんかいろいろ喋ったんだね。いや、古墳一回行こうな古墳行けばなんか見えるかもしんない。今あれなんじゃねえの、古墳とかすげえ来てんじゃん、ハロウィン効果で。なんかいろいろ勘違いしちゃった古墳時代の人とかも紛れてるわけでしょ。この時期とかピラミッドのあたりとかすげえんじゃねえの、えらいことっていうかもうさ、本当に一年中そういうお祭り絶対あるじゃん、死者が帰ってくる系の。だから常にいるんだよやっぱりそれでいいと思う。というわけで、また来週。